い、携帯じゃないでしょうね。おはようございます。今日は思い煩うなということをテーマにご一緒に考えてみたいと思うんですね。さあ、思い煩うなという言葉は今お読みになったところで何回ぐらい出てきたでしょうか。その思い煩いっていうのはですね、どういう意味なのかっていう言葉の定義からまず今日は考えてみましょう。辞書を引きますといろいろ出てくるんです。難しい言葉で、それを簡単にしますとですね、先のことについて不吉な予感や虫の知らせなどで好ましくない思いに駆られる抑えがたい心の不安を言う。ずいぶん長くなりますけれども、このようなことが書いてあります。つまりこれから起こるであろうことを懸念する。懸念というのは心にかけるという漢字を書きますけれども、そういうのを思い込んで心を騒がす、その時の状態を言うんですね。で、前回お話ししました、郡天ブーム先生も面白い、説明をしています。袋いっぱいに詰まった綿の袋を鉛だと思って背中をかがめてですね、そして、重そうに運んでいるお年寄りのことだそうです。まあ、実際にはですね、そうではないものをそうであるかのように恐れている状態、これが思い煩いということですね。それでは聖書が書かれている言語であるところの、そのギリシャの方を見てみますと、これはもうぴったりとですね、こういうことを言っています。二つに分かれた心って言うんですね。難しいことは言いません。簡単に二つに分かれた心。何が二つに分かれたかと言いますと、現在にいながら未来に心が取られた状態なんですね。未来というのはそこには体はありませんから、当然コントロールすることはできません。で、コントロールできないとイライラするわけですね。そこで聖書もはっきりとですね、思い煩いというのは知らないこと、またコントロールできないこと、それを心配することだと言っています。イエスも弟子たちにこのことを繰り返し繰り返し呼びかけました。心を騒がすな、思い煩うな。そこで今日はその有名な三条の水訓と言われるところからご一緒に学んでみたいと思うんです。で、この三条の水訓というのはガリラヤ湖が一望に見渡せる丘の上で、湖からの心地よい風がですね、それを受けながら人々がなだらかな丘の上に座ってゆっくりとイエス様の話を聞いたんですね。残念ながらここには湖はありませんけれども、サボテン平原を吹き渡る透き通る風、これを受けながら今日は皆様にも2000年前に戻っていただいて、イエス様が教えなさった非常に大切なこの教えをですね、に耳を傾けて、その真理は何かを探ってみたいと思います。その前にちょっと一つ注意しておきたいことは、主が言われたこの思い煩いというのはですね、普通に言う心配とか注意とかいう普通の言葉で言う、その心配とか注意ということではないんですね。というのは、何も心配するなって言うと、ああそれじゃあ何も気にかかっていいんだから、思うまま気の向くまま、もう勝手気ままに、それにそのようにですね、気の向くまま今流行ってますよね、もう何でもやってもいいじゃないかっていうような形で生きる、そのことを言ってるのかと思いますが、そうではなくて、心配っていうのはいいことなんです。また必要なことなんですね。往来に出ていく子供がそこで遊んでるとすると、もう危なくてしょうがないから心配しますよね。すぐに何か危険な時には行動を起こさなければならないという、そういう備えをすることですから、これは用心と申します。用心、心を用いているわけですね。気配りとも日本語で言いますよね。心配っていうのはよく漢字を見ますと心配りですから、ですからこれ自体は決して悪くないんですね。思い煩いは何が違うかと言いますと、これは手の届かないところにあるそのものに気を取られることなんですね。禁じておられるのは何かと言いますと、身をすり減らしたり不安になることで、そのために私たちの喜びの人生を送らなきゃいけない、心の平安なその生活を送らなきゃならない、そのものが取り去られてしまうことです。喜べ楽しめと 人生をそのように送りなさいと言われたにもかかわらず、私たちがそれを心配してその喜びが取り去られる、その元凶が何かというと、この思い煩いということなんですね。ですからそれはどのように影響を与えるのか、その対処法は何なのかということをご一緒に考えています。まず6章の25節ではですね、主イエスは、私はあなた方に言いますと、まず命や体のことで思い煩うということの矛盾性を説いています。もし神が人に命を与えたのであれば、その体に必要な食べ物やそれから着物を与えないはずがないではないかと説くんですね。命という最も根源的なもの、最も尊いもの、これを与えていながらそれを維持するためのものを、必要なものを与えないというのは、これは辻褄が合いませんよね。そして26節になりますと、今度はですね、施設は方向を変えて思う煩うことの方向性を今度は逆にします。そこに不合理性があるって言うんですね。空の鳥へ目を転じます。一羽のスズメさえって、先ほど玉尾さんに曲を選んでもらって皆さんで歌いましたけれども、鳥と人とを対照させしながらですね、人に目をかけて養ってくださるところの、この神への思いを説明なさいます。でマタイの10章にはですね、そのスズメが売られる話が出てきます。それを読むとその深さがわかるんですね。マタイの10章29節を読みますと、2羽のスズメは1アサリオン、当時 のお金の単位ですね、1アサリオンで売られている。しかしそのようなスズメの1羽でも神の許しがなければ地に落ちることはないっていうことが書いてあるんですね。そのマタイの福音書だけではなくて、もう一つルカの福音書の方を読むと、さらにそのことがよくわかるんですね。そこでルカの福音書の方を読んでみますよ。そこにはですね、5羽のスズメは2アサリオンで売られている、そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられてはいないって書いてある。でこの2つの箇所を合わせますよ。そうすると1アサリオンで2羽、2アサリオンなら4羽でなきゃいけませんよね。そうでしょ。それがですね、5羽となっているのは、1羽はおまけのスズメということになるわけでしょ。そこでそんな価値がないようなおまけであっても、神様にとっては忘れられない大事なものだとイエス様はここで説明されたんですね。一羽のスズメさえも、そのような本当におまけになって売られてしまうような、その一羽のスズメさえも神の許しがなければ落ちないって書いてありますが、この落ちないというのは、地に落ちるというと、なんだかスズメがですね、息絶えてパタンと落ちてしまったような、そういう感じがしますが、これは死ぬという意味に取られがちで、そうではなくて、もともとアラム語を見ますと、これは地に降りるという言葉だそうです。ですからスズメが地面に落ちて飛び回る時も、そのようなおまけのスズメだけども、よそ者にされているところのアグリダックリングみたいなものだけれども、しかしそのようなものに対しても神様は目を留めておられるという意味になるわけですね。日本では子どもたちを教育するのにですね、いい子悪い子、普通の子ってこう分けるんですね。そしてそれに合わないと落ちこぼれっていうふうに言葉までありますでしょ。金子みすゞさんっていう方の詩が私が好きでよく読むんですけども、その方の詩で、あ、これはいいなと思ったら、やはり日本でも皆さんその詩を取り上げていろんなところで紹介しているみたいですけども、私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、あの空飛ぶ鳥は地べたを私のようには早くは走れない、私が体を揺すってもきれいな音は出せない、しかし空飛ぶ鳥は私のように たくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とこの私、みんな違ってみんないいっていう、非常に素朴な歌ですけれども、神様の目にとって落ちこぼれっていうのはないんですね。次にイエス様は思い煩いというのは、これは理屈に合わないだけではなくて何の利益もないと指摘しています。これが27章ですね。あなた方のうち誰が思い煩ったからとて自分の寿命をわずかでも伸ばすことができようか。不老長寿の薬を探すために中国の山奥へ参ります。無駄です。アンデスの山奥にも不老長寿の薬はありませんでした。ほんのわずかであっても私たちの寿命を伸ばそうとしてもそれはできないことですね。どんなに思い煩っても不死身の体になることはできません。鶴は千年、亀は万年、人は天然という言葉があるんですね。天寿を全うするという素晴らしい言葉が日本にはあります。同じですね。私たちは本当にそのようなできないものに対して思い煩うことをしてしまいがちなんですね。明日を思い煩うために今日しなければならないことができないのだとすれば、それこそ日本の言葉であります骨折り損のくたびれ儲けということになるわけですね。28節、そこになると、またなぜ着物のことで思い煩うのか、野の花がどうやって育っているか考えてみるがよい。今度は鳥から野の花にイエス様は目を移させます。丘の上に座って人々はイエス様の話を聞いている、周りにあるものを見てですね、イエス様が指さしながら話をされる。イエス様といつでもそういうオブジェクトレッスンがお上手ですね。野の花、どうして育っているか考えてみよう。働きもせず紡ぎもしない、しかしあなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえこの花の一つほどに着飾ってはいなかった。今日は生えて明日は炉に投げ入れられる野の草でさえ神はこのように装ってくださるなら、あなた方にそれ以上良くしてくださらないはずがあろうか。ここに書かれている野の花というのは赤いケシとかアネモネの花なんですが、これはパレスチナの丘の斜面に1日だけ咲いて、そして枯れてしまうとこれは焚き付けにしてしまうんだそうです。ですからこのような束の間に咲く野の花といえども、ソロモン王のあの綺麗に飾ったその王服、こんなきらびやかなものよりも美しく装ってくださる神様、その神様が創造の極みであるところの天地のあらゆるものを作って最後に作られたこの人間、その人間の面倒を見ないことがあるだろうか、深い配慮をされないことがあるだろうか。野の草や空の鳥に目を注がれる神様は、私たち一人一人をですね、非常に温かい目で見守っていてくださる方なんですね。だから31節では、だからという言葉で続きます。何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかと思って思い煩うのではないと繰り返されるわけです。そしてこの思い煩いというのは、クリスチャン信仰においては神様を疑うことになるとイエス様は言われます。偶像を拝んでいる異邦人ならいざ知らず、私たちの必要なものを知っておられるところの天のお父様がおられるということをお前たちは忘れたのかと、その不信仰を咎められます。 それでは信仰を持っている私たちクリスチャンは思い煩いとは縁がなくなるのでしょうか。もう思い煩いなんかしなくていいし、しなくて済むんでしょうか。私が海外宣教師として日本を後にしたのはもう31歳の時でしたが、南米に渡って山の上で39年、その後シカゴに渡って今度は7年、そしてアリゾナへ1年前にやってきましたけれども、もう波乱万丈の半生でした。子供たちがですね、3人が3人とも生まれた国が違いました。日本で生まれて、アメリカで生まれて、エクアドルでも生まれたわけですね。まあ国籍の問題もありましたし、いろいろ文化的なもの、生活的なもの、環境に馴染めないという問題もありました。言葉の問題もありました。その間思い煩いはありませんでした、クリスチャンですからと言ったら嘘になります。思い煩いはないわけではありませんが、信仰を持ったおかげで思い煩いにとどまることはしないで済んだことは恵みだったと思います。同じ環境のもとでですね、ある人は平静でいることもできる、しかし他の人はもう死ぬほどに心配してしまう、これ事実ですね。それはなぜかと言いますと、思い煩いというのはですね、心が生み出すもので、その周りの環境が生み出すものではないからです。ここをよく考えてください。思い煩いがやってきた時にそこにとどまらないことです。心配性になってはいけないということですね。それが講じると今度は何も心配することはないと、それをまた心配するという本当の悪循環になってしまうわけです。そこで終わりの2節でイエス様は思い煩いから逃れる道を示しておられます。それは何でしょうか。それは自分に何か心配なことが起こった時に、それが何かをですね、座り直してよく考えます、分析します。自分の問題で悩んでいるか、それとも誰か他の人の問題を、それを取り込んで自分で悩んでるのか、その仕分けをします。そして解決の糸口として、物事の優先順位を決めることなんですね。それがこの33節です。まず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろう。第一のものを第一にする、神の国とその正しさに思いを集中させて、全ての事柄を神様のレンズを通して見るということです。自分の思い煩いをですね、手前に引き込むのではなくて、神様をまず手前に引き込んで心の中心に据えます。そして周辺の物事を一つ一つ整理していくという方法なんですね。神を第一とする優先システム、こういう優先順位を決めるシステム、そこに全てを乗せていくときにですね、物事が神様によって一つ一つ片付けられていくんですね。そういうプログラムを動かすためにはソフトが必要ですよね。私もコンピューター少しいじりますから、プログラムのこと分かるんですけれども、そういう時にソフトを入れて動かしていきます、立て上げていきますけれども、その優先順位のシステムを動かすところのソフト、または鍵というのが34節の言葉です。だから明日のことを思い煩うな、明日のことは明日自身が思い煩うであろう、一日の苦労はその日一日だけで十分である。つまり人は今日一日だけの重荷ならば潰されない、しかし明日の分まで背負い込むと潰されてしまう。そこで 最後にイエス様が出された答えは、一日だけを生きる術を身につけなさいということなんですね。これが鍵なんです。私は日本の本州の西の端の山口県下関市、その唐戸町というところで生まれました。唐って言いますから唐への渡口ですから、そこから船が出て、そして唐というのは中国の方ですからね、今の朝鮮、韓国、それから中国の方にどんどん船が行ったり来たり、その港にいたわけですね。そこにはですね、唐戸町という、いつも漁船が朝早く出ていきますから、ポンポン蒸気という船があって、ポンポンポンポンポンになりながら朝早く出ていくんですが、それでいつも目が覚めたんですね。鶏など町ですから周りにいませんけれども、ポンポン蒸気の音で目覚ましになってたような町でしたが、その本州と九州の間に関門海峡があって、そこをですね、外国船を交えて1日に400隻という船が行ったり来たりしてたんですね。そこで高校の時は工業高校に行きまして、造船科に入りましたから、船のことをいろいろと構造を勉強いたしました。その中に船の底にはですね、何箇所かに水密隔壁というのがこう設けられているんですね。そこで船は何かの都合で座礁にあったりですね、それから追突したりですね、それからまあ戦争中でしたら魚雷が当たったりして穴が開いた時に、水が入って船が沈まないために、その箇所の周りにある水密隔壁をすぐに下ろすようになってるわけですね。ボタン一つでそれがバーッと降りてくると、その穴が開いても水が入った箇所はそこだけにとどまるわけですね。一部分だけに止めて沈没を防ぐ、この装置が水密隔壁と言われるものです。これがですね、私たちの生き方と同じように考えられる装置なんです。明日という穴が潜伏にポンと開いて悩んでいるときに、浸水を始めたときにスイッチを押して水密隔壁を下ろすと、明日に煩わされないで船は沈まない。もし過去というところに穴が開いたら、その過去にですね、水密隔壁をすぐに下ろして、それをそこに閉じ込めてしまう。現代を持ちこたえることができるのは、現代というその場所を確保することができるのは、そういう方法によってなんですね。私は宣教師になった時に一番苦労したのは、サポート集めということですね。ミッションの規定額は当時月300ドルだったんです。日本で一生懸命集めたんですけども、50ドル、月50ドルという約束だけはもらったんですけども、それ以上無理だと言われて、もうそそくさとアメリカに行けば、アメリカ人はみんなクリスチャンで教会もたくさんあって、すぐにサポートをくれるよって言うんで、それでアメリカに着いたんですけれども、つてもなくて、知ってる教会もなくて、一つ一つですね、教会を回りながらサポートを集めて回ったんですね。その時に西海岸にあるホリデスの教会の教会には皆さんにお世話になったんですけれども、それこそもうどこの馬の骨かわからないものをひょってきて、宣教師になるこれから南米に行って放送するなんて言われても誰も本気にしませんから、なんだこの人たちはとんでもないことをしてる。まだ道が小さい、1歳でしたから、そんなちっちゃい男の子を連れて、家内は家内で、あと何ヶ月かしたら子供が生まれている状態だったもんですが、まあ無茶なことをする青年がいるもんだと思われてたんですね。そこで私はこんなことをしている自分が非常に哀れになりました。そしてもあてもなく教会を回りながらですね、明日はどこに行くんだろう、どこに行ったらサポートをもらえるんだろうと思いながら、クシュンとしてたんですけれども、でも宣教師としてこれから行ってすることがあるというその使命だけは心の奥底にあるわけですね。ですから周りで閉ざされても上だけは向けるわけです。上は開いてるんです。それで歌った歌が I don't know about tomorrow っていう、この歌ばっかり歌ってました。で今日本語がないと思って探したんですけど、今ないようですけど、すでに日本語にも訳されて、ウェストロサンゼルスのにスタジオがありまして、マキさんがその関根信恵さんっていう クリスチャンの牧師の息子だったんで、その息子がですね、音大に行って、音楽大学に行ってすごいテノール歌手になりまして、でその人の歌で入ってる CD をもらったんで、今放送にも使ってるんですけど、とてもいい歌で、私それを聞くといつも涙が出るんですが、もう明日は明日のことは何だったっけな、ちょっとごめんなさい、明日はどんな日か私は知らない、晴れか曇りか嵐になるか、けれど私は心配しなさい、しない、イエスが私を守られるから、そうそう、それで明日は私にはわからないけど、明日を守られるイエスがおられる、まあ、この日本語があるってこと知らなかったもんですから、今回歌ってもらえませんでしたけれども、今度はいつか歌ってもらおうと思っています。私たちの生き方っていうのは同じようにスイッチを押して核兵器を下ろすということができれば、明日のことはわからないけれども心配しなくてもいい、上を向いて、私の明日を知らない、わからないけども、イエス様はおられる、イエス様は私を守ってくださるということを告白することができるんですね。不思議です。私が学んだことは、わからない明日っていうのは一夜明ければ今日になるってことですね。そして今日という日に神様はその日一日の恵みをちゃんと備えてくださるということですね。来る朝ごとに新しい恵みが待ってるわけでしょ。一日だけの部屋に閉じこもればよかったんですね。明日を思い煩いをそらすというのは、今日という日のエネルギーを消耗させてしまうんです。作家のマーク・トウェイン、皆さんもハックル・ベリー・フィンとかトム・ソーヤの冒険でご存じだと思いますけれども、彼はこう言ってるんですね。私は長い人生を過ごしてきたが、今振り返ってみると数えきれないほどの心配事があった。しかしそのほとんどがただの心配があっただけだってだったと、ただの心配だけだったと。心配していたようなことはほとんど起こらなかったよ。同じようなこと、長い人生を過ごした時に私も言えそうな気がいたします。では過去に対して私たちはどう考えればいいのでしょうか。過去は過去です。どんなに思い煩っても過去を変えることは神様にもできません。それなのに過去にこだわって引きずられて責められて、その思いから逃げられないのが人間なんですね。神様は過去は変えられませんけれども、神様にできることがあります。それは私たちの過去のすべてのものを神様は許してくださる方だということです。クリスマスは何のためですか。イースターには私たちはなぜ喜ぶのでしょうか。それは私たちのすべての過去の罪というのは東と西が離れているような遠いところに、また大海原の深いそこにですね、沈められる。それだけではなくて、あなた方の罪は許された、私はもう思い出すことはしないと言われるんです。過去のどんな罪も、過去の嫌な思い出も何もかも、みんなそれは神様が知っておられて、そしてそれを全て神様が許してくださる。どんなに真っ黒なそういう心の中に思い出があって罪があってどうしようもないようなものでも、雪のように白くしてくださる。 アリゾナでは雪は見れませんけども、シカゴで本当なんですね。本当なんです。いろんな汚いゴミがあちこちあったのがですね、雪が降るとすっかり見えなくなって真っ白で本当に綺麗な銀世界が広がるんですね。すべてを許してくださる、覆い隠してください、真っ白にしてくださる神様の恵みですよね。それでも人は神様は許されるかもしれないが自分で自分を許すことができないと言います。よく聞いてください。罪はもともと私たちのものではないんですね。自分でそれをキープすることはないんです。持ち主に返せばいいんです。罪を罪と認めて、それを神様の前に告白して、神様にお返しをする。神様はそれを取り上げてくださる。そうだ、これがあるからお前たちはそういう思い悩んでるんだ、これがあるから過去に引きずられてるんだ、私に返しなさい、私はそれをすべてイエス・キリストのあの十字架の上ですべて処分したんだから、もう悩むことはない、心配することはない、イエス様がそれを全部処分してくださったよ。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。これは年老いた使徒のヨハネの言葉です。使徒パウロも晩年になってこう書き残しています。兄弟たちよ、私はただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して今日という日を一心に走っているんですね。後ろのものを忘れ、前のものに向かって進む、この地点に私たちは立たなくてはならないんですね。現代病と言われる胃潰瘍とか心臓疾患、これはもうみんな重い煩いから来ると言われています。神経をすり減らすことで体力を消耗させてしまうからです。聖書の箴言には、心の楽しみは良い薬であるって書いてあるんですね。いろいろ私たちは病気になると薬をもらいますけれども、聖書が書いているところの一番の最良の薬は心の楽しみだそうです。大いに楽しみましょう。笑う門には福来たるって日本の言葉でもありますよね。人生笑って長生きしようではありませんか。思い煩いってのは外から来るんじゃないんですよね。いや、内なる心から生じてくるものだということを覚えててください。神様はあなたの今日の神様です。明日は明日になれば今日になるということをもう一度思い起こしてください。ですから今日という日を逃さずに神様にとどまり、神様につながることで思い煩いから解放されて、明日になるとまた明日は今日になる、その時に神様と一緒にまた歩むことをしていく。明日のことを思い煩うな、これはイエス様の命令です。これに従う時に私たちはこの21世紀の混沌とした時代の波にさらわれることはなくなると思います。迷うこともなくなると思います。神様に祝福された幸いなる日々を毎日生き抜くことができるんですね。お祈りしましょう。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう。詩編50編15節。 あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。これは詩編の55編22節です。あなたは全く平安を持って志の堅固なものを守られる。その人があなたに信頼しているからである。イザヤ書の26章3節。神はあなた方を顧みていてくださるのだから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。ペテロ第一の手紙の5章7節。何事も思い煩ってはならない。ただことごとに感謝と祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。ピリピ人への手紙の4章6節7節。天のお父様、私のようなものにも目を留めてくださり、声をかけてくださり、今も共にいたくださることを感謝いたします。どうか日々の生活の中で思い煩うことから解き放ってください。その分をどうかあなたの恵みで満たしてくださいますように。そして喜びと感謝の日々を過ごさせてください。どんな時にもどんなところにも共にいてくださる私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。